はようございます。今日は母の日ですね。今日も言葉から見ていきたいと思いますが、今日はですね、この母の日ですが、出エジプト記の2章の1節から10節までの箇所を見たいと思います。まあどうでしょうかね、教会にしばらく来ていらっしゃるとすれば、モーセというのはよくご存知かと思いますね。モーセの名前はね、モーセは神様に用いられて、イスラエルの民を奴隷であったイスラエル人をエジプトから導き出しました。またその後もさまざまに用いられましたね。航海の時もパロの軍勢から逃れることもできたんですが、まあこのようにモーセはですね、聖書の中ではよく知られている方ですが、でも皆さんどうでしょうかね、そのよく横ベテというですね、この方の名前をご存知でしょうかね。きっとね、あまり聞き慣れないと思いますが、モーセの母の名前ですね。で、まあそのような意味では本当に多くの人はですね、お母さんのことをあまり高く評価しないかもしれません。そういうお母さんとしての働き、そういう、まあ、務めですね。しかしながらそれは大変大きな大事な務めですね。またそのことによって国も変えられ、あるいは大きな影響力を持ってますが、まあ、今日ですね、この母の日、モーセの母についてこの御言葉から少し見ていきたいと思います。まずこの箇所を読みますが、出エジプト記の2章の1節からですね。さてレビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製のカゴを手に入れ、それに歴精と樹脂とを塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。その子の姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていた時、パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の女中たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の茂みにカゴをカゴがあるのを見、はしためをやってそれを取ってこさせた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。その時その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女の乳母を呼んでまいりましょうか。パロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたに賃金を払いましょう。それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなった時、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのです。 と言ったからである。まあこういう箇所ですね。まあそもそもナイル川に流すのもなぜかというねふうに考えますよね。普通の行動ではないですね。でもそれはちょうど一章にあるように22節、またパロは自分のすべての民に命じった。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。まあこのヘブル人の中で男の子が生まれたらそれを殺さなければならない、まあ、ナイル側に投げ捨てるというね、こういうことに反して彼らはモーセを3ヶ月隠しでも隠しきれないので、まあこのナイル川に捨てるのではなくてカゴに入れて流してですね、そして結局パロの娘がそれをかわいそうに思ってね、自分の子として育てることになるんですが、まあそのねお母さんがウバとなってですね、まあ、父を飲ませて、そしてまあしばらくそういう意味では自分の我が子をね、まあ、パロの娘のに代わってですが育てることができたんですね。まあ今朝ですねこのモーセの母について見ますけども、まあ、ここからですねいろいろ学ぶわけですが、お母様方へのメッセージだけではないですね。それはそこにいろんな原則がありますので、まあそれはもちろん父親であれば父親にも当てはまるだろうけれども、クリスチャン一般にもね当てはまる原則も多くあります。さあこのモーセの母について考えていきますと、困難な時代の中主に仕えたということですね。で困難な時代ですね、まあ、ある意味いつの時代も困難も伴うんだろうと思いますね。それは確かにそうですが、でもこの時代は特にね困難な時代ですね。主のお導きに従ったんですね彼女は。結局この1節2節先ほども読んだんですが、男の子は生まれ3ヶ月の間子供を隠したとありますね。当時のイスラエル人はエジプトでの奴隷でした。そしてパロが全ての男の子を殺すように命じてありました。まあ私たちもしばしば神様に従うか人に従うかというね、ことを選択しなければならない。そういうものに直面します。モーセの母親は神様に従うこととしましたね。自分の子を生かしておく。パロに逆らってですね。で神様に従ったんですね。でもそれは結局パロ当時のヤバ王様ですね、このエジプトの王様、しかも彼らはエジプトの中では非常に身分の低い奴隷ですから、それに逆らうということは本人、まあすなわちモーセのお母さんですね、本人にも家族みんなにも危害というか危険をね犯すようなことですが、しかし神様に頼りつつそのように家族ぐるみで決めたんだろうと思いますね。神様に従うということは結局最も祝福につながる、また安全なことだろうと思います。神様はこのモーセをもモーセを守っただけではなく、この家族みんなをですね困難の中守ってくださいました。まあでもこの困難な時代こそ私たちは主に従うべきですね。まあこの22節先ほど読んだようにこういうようなとんでもない時代ですね。しかしこういう中に奴隷でありながらパロにいろいろひどい目に遭っている中、神様に従おうとします。少し考えさせられますね。どうして神様の民であるのに、イスラエルはそうですよね、神様に選ばれた民ですよね、約束の民ですよね、どうしてそういうアブラハムの子孫、アブラハムあなたを選び、あなたを祝福しますとこうね、その子孫を祝福しますと言ってありましたが、しかしこの置かれている状況を考えたら、 ちっとも祝福とも思えないですよね。彼らは奴隷の身分ですね。とても大変な状況の中にあります。まあ、ある意味、どの時代にも、すなわちこの時代は困難だったんですが、どの時代にも、すなわち今日もそうですが、困難は、まあ、この世に生きる以上、困難は伴うわけですね。で、そういう中で、しばしば神様の民も、困難に遭います。あるいは時には、神様に仕えない人以上に困難に遭うようなこともあると思いますし、あるいはそう感じることがありますね。で、まあこういう困難というのは私たちの中に、まあ働くときに、私たちがこの神様に、その困難のゆえに神様に向くか、あるいはさらに神様から遠ざかるか、こういうことになるだろうと思いますね。案外困難に出会うと、なぜね、神様に従おうとしてるのにこんな困難に遭うのかといって神様から離れる人もいれば、むしろそういう困難の中で神様の御助けを求め、そしてさらに神様に近寄る人もいます。結局困難な時にこそ私たちは中間は取れないんですね。困難であればどっちかを選ばなければなりません。神様を選ぶか、あるいはこの世を選ぶか、そういうふうにこう、まあ、選択迫られますね。で、このモーセの母は、こういう中で神様、まあ、お父さんもそうだろうと思いますが、そういう困難の中で神様の御助けを求め、そしていろいろ祈りながら、この3ヶ月は子供を隠したけれども、その後じゃあどうするかということで、まあ、きっと祈った結果このように決めたんだと思いますね。そしてそういう中で神様に助けをいただいたんです。まあ結局神様は私たちに本来困難をお与えくださるのも、それは一言で言うならば、私たちにいろいろと学ばせる、神様によりこう私たちが自らですね、頼ろうとする、こういうことを学ばせるために困難に合わせてくださいます。ですからそういう意味では神様のいわば恵みなんですね。でももちろんそう感じないことが多いですよ。私もそうですけどでも本当によく考えたらそうなのね。そうなんです。神様が私たちに働きかけ、そして私たちをさらに成長へと導こうとしておられるんですね。まあそういうこう悪状況の中で、大変なこうね、状況が悪い中、彼女は良い母親でした。決してこの理想の話ではないですね。我が子をいわば捨てなければならない、我が子を、まあパロの家とはいえ、あまり嬉しくないですね。他の人が自分の子供を、すなわち自分の子供を他の人にあげなければならないというのは決して理想の話ではないね。母親としては、家族としては、お父さんにしろそうでしょうけど、決していい話ではないですね。でもそういう中で、その置かれた状況は本当に悪かった中で、彼女は一生懸命その子を育てます。母親としての、まあ、任務というか責任を果たします。まあ、今日も確かに子育ては大変ですね。それはどの時代もそうだろうと思いますが、しかしこのモーセの生まれた時代こそ大変でしたね。そして彼女はここで、まあ、この乳母として、どうでしょうかね、どのぐらいの期間が与えられたか、ここには書いてませんが、まあ、大きくなってとあります。まあ、決してこれは大人になってという意味ではないですね。まあ、いつまででしょうかね。ある文化、あるいはその国では6歳までとかね、いうのもありますけど、まあ分かりませんが、まあでもお母さんとして見ればきっとなるべく長くでしょうねまあでも、まあせいぜいでもそれにしてもね、6歳かその辺でしょうね。6歳7歳かも分かりませんが、そのぐらいしか許されないでしょうね。ともかくそういう中で短い期間ですね、乳母として、その本来我が子ですけどね、 パロの娘を代に代わってね乳を飲ませる、そういう期間中に彼女はそういう中で一生懸命その子、この自分が産んだその自分の本来子をですね、短い期間ですが訓練し、そしてそういう中でこの神様について教えてくださったように思いますね。それは後のモーセの歩みを見るとそう感じるわけですね。で、まあそう考えるとですね、しばしばとても何て言いましょうかね、感じることとして多くの場合ですね、私たちはその小さい子は、うんと小さい子は、まあ神様のこととか、いろいろこう難しいことは分からない、分かりえないとかね、まあ確かにある意味の難しいことは分かりえないんですけど、まあとにかくそういうようにして、その小さい子供の訓練をちょっとおろそかにしがちですね。でもその幼い時こそチャンスですね。本当にそうです。幼い時こそ私たちはその逃してはならない、本当に素晴らしいチャンスですね。そこでこのまあいろんな訓練を施しますね。まあ人として家庭の中の位置づけや子供としてお母さんお父さんとの関係もそうですが、でも神様との関係もそこに植え付けることができるわけですね、幼い時に。まあこのモーセをですね、本当に悪い状況の中ですが一生懸命お母さんとして育てたわけですね。よく訓練しました。この11節を見ますと、2章11節、こうして日が経ち、モーセが大人になった時、彼は同胞のところへ出て行き、その区域を見た。その時自分の同胞である一人のヘブル人をあるエジプト人が撃っているのを見た。ありますね。で、まあ彼はここで良いことではないですね、そのヘブル人をかばう意味でエジプト人を殺すんですが、まあでもここで注目したいことは、大人になって、まあ、当時の大人っていうのはいろいろな計算がありますね。今では20歳、まあ、そろそろ18になるんでしょうか。でも、まあ、当時では30歳とかね、いうような計算や、まあ、その時代によって変わるんですけど、でもとにかく彼はもう子供ではないですね。ということは、パロの息子として家、まあ、モーセの本来のお母さんから離れて、パロの宮殿の中で娘とにしばらく育てられているんですね。それからでもこの大人になったモーセは、エジプト人を同胞と見てない。すなわちイスラエル人、神の選ばれた民の一人であるということを意識しているというね、こういうことが一つここで感じますね。まあいろいろモーセはきっと当時の教育ではとても最前線をね、いろんな教育をいただいたように思いますね。エジプトは当時では国、世界の中でとてもまあ、なんて言いましょうかね、有力な国で、また教育面でもこのパロの家ですから、そういう有力な先生たちによって、まあ、いろいろ教えられたと思いますが、決して彼らは誠の神様について教えたはずもないですね。それはもちろんないですが、でもモーセはどうしてそういう意識を持っていたかというと、それはやはりあのお母さんに本当にまだ幼い頃、まあ、6歳7歳頃まで、ね、ルバートをして育てられ、そこでいろいろ教わったことが抜けてないんですね。ですから本当に私たちはそういう意味で考えると、お母様というのはとても貴重な、なんて言いましょうかね、こう責任を持ってますね。責任と、またそれはあるいは貴重な機会ですね。本当にこの神様から預かった命を神様のために育てるというね、ことです。 本当に私たちはこう忘れてはなりませんね。子供を育てるということは本当にそのお母さん、まあ、お父さんもそうですが非常に大きな影響力を持ってますね。そして本当にこのモーセの母親は主を愛し子供を愛し、そこに本当に大きな影響を持ってですね、モーセを育てたわけです。まあ、この良い母親とはどういう母親かと言いますと、まあ、いろいろ言えると思いますが、まず私はクリスチャンとして考えたいのはそれは もちろん主を愛することです。神様を大事とする、本当に神様に仕えようとするこのような、まあ、女性ですね、母親。そして、まあ、その家庭においてはそのご主人を愛しそのご主人に仕え従おうとする、そういう、こう聖書にある姿勢を持って家庭を築こうとする母親。そしてもちろんそれはその子供たちをも愛し子供たちに仕え訓練する、主を愛するように訓練する、まあ、こう言うとかなりそれは犠牲の伴う話ですよね。犠牲の伴う話です。決して人に褒められないでしょうね。素晴らしいお母さんですねってこう、まあ母の日ぐらいにこう子供から言われたとしても周りからもそんなにね、ちわやわされないでしょうね。お母さんはね、なんか当たり前のように思われる、そして日頃は当たり前のようにしか子供を考えてない、まあ 母の日ぐらいにそれを感謝を述べたりね。ですからそういう意味では世の中では高く評価、決して高く評価されませんが、しかしながらとっても重要な働きですね、聖書を見ますと。でもう一つ言えることはその結果はすぐに出ない、ね、内世人を扱うということは結果はすぐは出ませんねこの間純子姉妹もね、街道のペンキ塗りをして、いや結果がすぐ出るから気持ちいいねってこう言ってね、まあ、姉妹は普段人を扱ってるねこう仕事をしてますからね、まあ、でもそうですよね。人作りというかね、人格作りというかね、子ども子育てもその一部ですけどね、決してパッと終わるような仕事じゃない。ああ進んだかなと思えば逆戻りしたりするようなね、本当にこう大変な、そしてずっと長く結果が見えない、見えてこないような面がねあるわけですが、ですから忍耐と信仰が必要ですね。神様に本当に頼る、神様の御約束を従うのですから、神様きっと祝福してくださる、この子も正しく育てることを助けてくださるというね、こういう祈りと信仰とね、そういう思いで務めるわけです。すぐには結果を見ない。でもこのモーセについて考えていきますと、主に祝福されましたね。このモーセの母親のことを考えると祝福されたんですね。まあモーセを大きく用いることによってその祝福が一つありますね。まあ、モーセはこの聖書の中でも歴史の中でもイスラエルの民にとっては非常に有名な人物ですね。偉大な指導者であり、そして本当にイスラエルの民を奴隷の身分から導き出し、そしてアラノの中でも導き、そしてさまざまなことが、そしてこの聖書のこの最初の5章が、まあ、モーセ5章と呼ばれる、ね、彼がその著者ですね。非常に大きく主に用いられましたが、しかし遡ってみるとその全てがある意味その母親の務めから始まったんですね。結局6、7年、ね、小学校1年、2年ぐらいしかこう母親としての務めがないのに、できないのに、そこを精一杯ですね、彼女が働いて、そしてそういう結果ですね、まあそのモーセは大きく用いられたんですね。本当に、 まあ、この家庭の中で私たちが子どもたちに教える事柄は様々ありますが、一つ大きな課題はですね、それを親を尊重する、そして神様を尊重する、愛する、尊重する、これを一番大きな課題ですね。これは決して自然に子供には湧き出ません。逆に罪の性質からですね、その権威、まあ親の権威、父親母親、そして神様の権威に逆らおうとする、そういう心を持って私たちは生まれたので、自然にはなかなかねそういうふうにはならないわけですけれども、そういうふうに訓練する、育てる、教えていくというね、こういうことを要求する、これがまあ一つ大きな目標ですね。何よりも大きな目標だろうと思います。で、私は本当に感じるんですが、サニーキッズや、ね、日曜学校を児童伝道しますと、そのような家庭に生まれ育った子は割と純粋に神様の権威、神様の見前に謙遜に自分の罪を認めやすいんですね。そしてそうでない家庭は非常になかなかですね、神様の前に自分の罪を認めようとしない、すぐに素直には信じないというね、そういうのをつくづく感じます。ちょっと長く児童伝道の中でもね、いろいろ見てきましたが、まあ、そう感じますね。ですから、その子育てというのは単に社会に尽くす子供を育てるのではなくて、社会のためにね良い子を育てるのではなくて、それは神様との関係をそこで植え付けようとする、それがまた祈りでもありますね。本当にその神様を愛する子供、神様に従う子供を育てようとする、ね、モーセはそのようにですね、大きく主に用いられました。まあ母親の訓練のゆえかと思いますね。まあモーセの結局さっきも言ったように結果はすぐ見えない、ずっと先ですね。で特にモーセの場合はましてやそうですね、モーセのこの後の子を歩みますと、おそらく40歳ぐらいの時にエジプトでさっきの読んだことがあったんですね。人を殺したんです、歩めたんですね。結局その同胞イスラエル人仲間を守ろうとしてそうしたんですが、それがパロの耳に入ったのでモーセは逃げます。そして40年間彼はまあこのミディアンの地でその羊飼いをねとして働きます。で80歳になってエジプトに戻ってイスラエルの民を導き出すんですね。80歳ですからお母さんはもうね召されてるでしょうね。結局ですからこのモーセの母親としては、あのように用いられたモーセをきっと見なかった、経験しなかった、でも本当に用いられたんですね。私たちも本当にどのように子供を一生懸命訓練してもすぐ結果が出ないので、時々まあ面倒くさいと、もうねお手上げでもうやめたいとこういうこともありますが、あるんですが、でもそうしてはなりませんね。本当に子供の将来を思って一生懸命訓練すべきですね。で結局モーセの母親もそのようにね、モーセを訓練しました、忠実に訓練したので、ですからその結果ずっと先ですが神様に大きく、まあ、用いられたんですね。で本当にこのような母親は素晴らしい祝福ですね。結局そのような母親に恵まれている家庭に生まれたとしたら、それは大きな本当に神様の恵みです。で私たちがそういう家庭に恵まれていない人も多くいますが、でもそういう家庭に恵まれたならば、 ましてやその母の日にはまあというか普段からね感謝を述べるべきだろうと思いますが、ましてや母の日には言うべきですね。もしまだ今日お母様方に電話したり連絡したりしていなければぜひそうしてくださいね。それは大事だろうと思いますが、まあ本当にその、最初に見たようにその幼い時期っていうのはすぐ終わります。その真っ最中はなかなかね終わらないと感じます。夜は思うように眠れない、ギャーギャー泣く赤ちゃんね、そしてこう何が問題かなと思う、そういうのが続きますといつまでも続きそうなんですが、でも終わってみると早いもんですね。ですから限られた期間なんです。その本当に貴重なその子供子育てに当てることのできる貴重な時間というのは限られてますので、それを無駄にしてはなりません。モーセの母親は無駄にしなかった。その幼い頃に本当に大きな影響力を与えて、そしてそのモーセはしっかりと、まあ、自分はイスラエル人であること、神様が自分の神であること、こういうことを覚えたんですね。ですから大きなそれは祝福です。まあ世の中今現代見回しますと、まあ日本の国もそうです、アメリカもそうですし、あっちこっちそう感じますが、国の状況が悪化しているように思いますね。ですがその一番の原因は、まあ私思うにはそれは家庭ですね。そしてそれは父親母親ですねが一番のこう問題かなとどうしてもこう感じるわけです。神様は私たちにその子育ての責任を与えました。お父さんお母さんに、国ではなくね、保育園ではなくね、そういう学校ではなく、まあ、もちろんそういう応援はありますよ。保育園、幼稚園、学校、応援はあります。助けあります。でも責任は違います。責任は親ですね。父親、母親、ね。神様からいただいた責任ですから。ですからそこを本当にしっかり覚えて、神様の御助けをいただきながら、主の喜ばれるような子供を育てる。ね、そしてそのためには主の御助け知恵が必要ですね。神様の与えてくださったそのご計画に沿って私たちは子供を育てるべきです。まあ私たち主はですね、私たちも祝福しようとしておられます。まあ今日のメッセージは主に母親へのメッセージですが、まあ冒頭に言いましたように、母親のみならず全ての人に当てはまります。神様は私たちを祝福しようとされますが、祝福をいただくには主の示す道に沿って歩むということですね。ですから今日は特に母親の話でしたから子育てについて話しましたが、でもこれは他の分野であれば同じく主の教えに沿って歩むということになります。まあ、今日お集まりの方々の中で、例えばまだイエス様を救い主として信じていらっしゃらなければ、まあ、まずですね、大事なことはイエス様を救い主として信じ、罪の許しをいただく。そして、そういうことによって、神様の家族の一員の交わりに入れられ、そういう神様が与えようとするね、素晴らしい祝福に預かれます。まあ、すでにイエス様を信じていらっしゃるのであれば、それは本当に神様のご計画に沿って歩むということですね。信者としてお母さんであれば、お母さん神様の示す母親のこう導きに沿って歩む。まあ、この世の中のアドバイスもありますよ。お母さんはこうあるべき、ああるべき、こうしなさい、ああしなさい、子育てこうです、ああですと。でもこの世の中のアドバイスは正直言って時代とともに全く変わります、ね、本当に極端に変わります。 逆のことを言ってしまうことも少なくないです。でも神様の言葉は変わりません。私たちは神様の言葉に沿って子育てをすれば、神様は私たちをお作りくださった方ですよね。そうするとすれば、そうであるとすれば、子育てのプロは神様じゃないですか、ね、子育てを本来子育て子供をこうやって育てるんですよってこうお作りになった方こそご存じないでしょうかね。だから私たちはこの世の中のプロに耳を傾けるよりもまあそこにも知恵もある場合もありますよ。でもそれよりも神様の教えに沿っていくっていうことです。そしてまあもちろんそれは今日お父さんであれば同じことに当てはまりますね。子供であれば今度立場は違いますが、でも聖書は子供についてもおすすめもありますね。ですからそれに沿って歩むということになります。会社員であればそういうおすすめもある、学生であればおすすめもあるので、とにかく今日いらっしゃる一人一人への神様のおすすめがあるので、それに沿って歩むならば祝福に預かるわけですね。まあヨケベテはそうしました。モーセの母ね、ヨケベテはそうしました。神様の教えに沿ってモーセを育てようとしまして、神様は彼女の忠実にそうしたことを、まあ、祝福してくださったんですね。今日もそれは神様は祝福してくださいます。まあモーセは大きく、神様に用いられました。イスラエルの民を奴隷という大変な立場からエジプトから導き出すために用いられました。モーセの生い立ちは決して理想ではないです。生まれた家庭は奴隷の家庭、自分の母親には一時育ったものの、それからまあすごいなとエジプトの宮殿の中で育った、ああそれ羨ましいと思うかもしれませんね。まあいろんな意味で教育レベル、食べ物、生活、そうかもしれませんが、でも、決して理想とは思いませんね。実のお母さんではない。でそういうこの中でもモーセの母親はしっかりとモーセを幼い時に教えたがために、彼は神様のことを思う、そういう心が持てましたね。そういう意味では今日お集まりのお母様方、大変大きな責任を与えられています。自分の力ではとてもそれを十分にできません、ね、だからそういう中で神様の御助けを求めながら、願いながら、祈りながら、どうか主よ助けてください、知恵をください、まあ本当にこの子育ての時にこの子はこうしてるけどどうしたもんかとこう悩んで、どうするべきかをよくわからないことはいくらでもありますが、祈りながら神様の御助けをいただきながらそれを成し遂げる、そうすると本当に神様の喜ばれる子が育てられて、そして本当に神様のご栄光になることがにつながるわけですね。ぜひ今日母の日、まあお叱りの言葉ではなくて励ましの言葉として聞いてくださいね。大変な作業ですが、それはとても大事な作業ですね。ですからそれを世の中ではあまり高く評価されませんが、そういうことに左右されない、されず与えられている責任はものすごい大事な責任なんだと、こう人を育てるんですから、ね、物を作るよりも何かをするよりもはるかに大事な大事な役目です。そしてそれは私たちに与えられた、お母様、お父様に与えられた、主が私たちに与えたのですから、その助けも与えてくださいます。それをぜひ私たちもあのヨケベテに習ってですね、主に祈りながら育っていきたいと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、子育て てもある意味大変なことです。しかしそれも本当に喜びといろんな恵みにもつながります。本当に私たちが主からいただいているこの特権責任を十分に重みを持って主の御助けをいただきながらそれに努めることができますように、今日この母の日のを機会に改めてそのような思いで子育てに励むことのできますように、その思いが与えられますように、それぞれのお母様方にどうか主を働いてください。お父様方のうちにもどうか働いてください。また私たちそうでお母さんお父さんでないこの方々も主に喜ばれるようにいずれにしろ歩むことができますように、そのことのことを重んじることができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま頭を下げたまま一つ二つ確認したいと思いますが、いかがでしょうか。まあ、今日は特に母の日ですね。私はお母さんです。子供が、ね、います。そして、この子を本当に主のために育てたい。でも本当に知恵も力も、足りないことをつくづく感じます。その力と知恵が本当に主から与えられるように今日は改めてその必要を覚えています。共にお祈りください。そう私は願います。いかがでしょうか。いらっしゃいましたら手を挙げていただければ、はい、よろしく結構です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとう。他にどうでしょうか。はい、よろしく結構です。はい、まあ、お父様もそうですね、いらっしゃったらそういう思いでいればお願いしますが、どうでしょうか。愛する天のお父様、本当に手を挙げられたお一人一人の上にも豊かな祝福を与えてください。本当に子育てはなかなか大変な作業です。思うようにいかないこともしばしばあります。しかし本当にそういう中で私たちは絶え間ずご主に期待しつつ、そして励むことができますように、特に今幼い子供の持っているお母様方、いろいろお疲れもありますが、しかしそこに本当に大事な時期であることを意識しつつ努めることができますように、どうか特に力を与え導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。